マルコによる福音書は11章27節以下を迎えました。見出しは権威についての問答となっています。この日に先立つ前の日のことです。イエスは神殿で宮清めと呼ばれる出来事を起こしました。舞台は神殿の境内です。そこには両替商、また動物商、こういう人たちが軒を並べていました。両替商は献金をするために必要でした。当時流通している貨幣はローマ帝国発行のものです。貨幣には皇帝の胸像が刻印されていました。自分たちの国を攻め取った者の貨幣を神に捧げる、これはできなかったんです。そこで神殿では昔使っていたお金を用いました。古ヘブライ貨幣と申します。ローマの貨幣からユダヤ人がかつて使っていた古ヘブライ貨幣へと両替をする、こういう必要があったんです。そこで両替商が店を並べることになりました。次に動物商です。神様へ捧げる動物を売っています。律法の掟に傷のある動物を捧げてはならない、こういう戒めがありました。神殿に動物を捧げる場合はふさわしいものかふさわしくないものか判定を受けるために祭司が検閲をしたんです。ところが一つ一つ動物を検閲する、これは実際的にはできないんです。神殿には全国全世界から巡礼団が毎日やってきます。で、大きな捧げ物なら牛、小さな捧げ物なら鳩、でこれを一つ一つチェックするということはほとんど無理です。で、そこで境内にあらかじめ検査済みのもの、ここで買えばどれを捧げても大丈夫ですよ、そういうものが売っていました。でこれが動物商です。境内には必要があって両替人、動物商、彼らが軒を並べていった。たくさんの巡礼団、また参拝する人たちが訪れてきます。で、境内は文字通り門前一をなすにぎわいがあった。そしてイエスはこのようなありさまに強い憤りを覚えたんです。場所は神殿、神を礼拝するところ、しかし人々は神様そっちのけで商売をしていた。このありさまに否を言う人もいなかった。境内に入ったイエスはカーッと心が熱く燃えたんです。両替商のダイヤ、鳩を売る者の腰掛けをひっくり返したと言います。ここは神殿だと、神を拝むところだ、あなた方が商売をするところではない。で、それこそものすごい勢いで怒って両替人の台を蹴り倒す、机をひっくり返す、これをしたわけです。で、これが宮清めと呼ばれる出来事です。このことが起こったのが今日の前の日です。前日に起こりました。で、そして一日が経って今日のところが始まってくるわけです。一行はまたエルサレムに来た。イエスが神殿の境内を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがやってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。 登場したのは祭司長、立法学者、長老。祭司長とは大祭司のことです。で、彼は宗教と政治のトップでした。ユダヤ教の最高指導者です。で、これに続くのが立法学者と長老たち。祭司長、立法学者、長老、この三者を並べると最高法院の議員という意味になります。で、つまりはユダヤの最高指導者である大祭司、そして議員たち、ユダヤの議員たち、国会議員です。で、彼らが集まってイエスのところへやってきたっていうんです。で、これちょっと考えたいんです。祭司長、大祭司様です。この人がイエスに言葉をかけること自体が異例です。当時イエスは大評判だったんですが、この人は身分立場のある人ではありませんでした。出身はガリラヤのナザレ、言葉は悪くなりますが田舎の人なんです。職業は木工職人であった。イエスは宗教の専門教育を受けた人ではありません。公に通じる資格は持っていないんです。かたや祭司長は申しています通りユダヤの最高指導者です。一般の人に個別に声をかける、こういう立場の人ではありません。祭司長は昨日は黙っていたんです。イエスが神殿の境内で暴れている、黙っていた。祭司長はイエスがエルサレムに来る前からその評判を知っています。評判だけではなくて動向を把握しているんです。ガリラヤで何か騒ぎが起こっている、イエスという男が人を集めている。大祭司は人を使わします。偵察です。密偵を使わす。さまざまに報告を受けています。そしてあのイエスがエルサレムに向かってきている、情報を得ている。祭司は考えたはずです。とうとうイエスが都へ来るか、どうしたものか。そしてイエスはやってきました。やってきたのはいいんですが、大祭司が考えることを上回ることをした。想定外です。イエスは大祭司の想定外のことをした。これが宮清めです。これまで神殿の境内で大暴れをする、こんな人はいませんでした。神殿は聖なるところで、割礼を受けていない外国人が境内に入ればそれだけで死刑になる、で、こういう立法の掟があります。厳粛なとこなんです。で、その場所で騒ぎを起こすなどありえないし、現になかった。大祭司はイエスのことを苦々しく思う以前に驚いたに違いない。一体あいつは何なんだ、こんなことをする人間など見たことがなかったんです。大祭司は固まったでしょう。腹を立てるよりもどう考えていいのか分かんない。心は固まってしまった。そしてだんだんと固まる心が溶けて、イエスに対する憎しみが湧いてくるんです。おのれイエス、どうしてくれようか。神殿は大祭司のテリトリーです。神殿で大暴れをする。大祭司である自分の顔に泥を塗る。同じことです。 そしてこの男は証拠りもなく次の日もやってきたんです。最首長は貴族階級のトップです。生まれも良ければ育ちも良い、教養もあります。口汚く罵る、手荒なことをする、こんなことはしません。まずは問うんです。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。神殿で勝手に振る舞っている、誰がそれを許したというわけです。でイエスは即答しないんです。かえって問い返します。イエスは言われた。では一つ尋ねるからそれに答えなさい。そうしたら何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったか、答えなさい。述べられているヨハネ、これは洗礼者ヨハネのことです。彼はイエスに先立って世に使わされました。間もなくメシアが来る、信仰の備えをしよう、人々に強く呼びかけた。このままじゃダメだと、悔い改めよう、もう一度己を吟味して信仰の心を正してメシアを迎えようじゃないか、このことを強烈に語っていった。でヨハネ自身が非常に禁欲的な人です。真面目で信仰熱心なんです。荒野に寄りを結んで貧しいものを食べ、洗い物を着て、それこそこう修験者のような神様の前に慎んで修行を続けるようなそんな人でした。でそこでヨハネのメッセージは人々にアピールしたんです。豊かな人が、強い立場の人が悔い改めようって言っても人々は聞かなかったでしょう。けれども貧しさの中で禁欲的な暮らしをして神に問いつつ答えつつ生きていた、これがヨハネで、彼の言うメッセージならばということで人々は信じた。でここから信仰覚醒運動が起こるんです。ヨルダン川のほとりにいおりを結ぶヨハネ、荒野の偏僻なところに住んでいるんです。でそこに全国からヨハネを慕ってたくさんの人が集まるようになった。信仰覚醒運動のムーブメントを起こした、まあ、これがヨハネです。で彼は民衆から支持を受けたんですが、反対に祭司長をはじめとする指導者層からはどうであったか。指導者層は完全に無視したんです。無視というよりか黙殺です。一切関わらない。やがてヨハネはガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスという人に捕らえられてしまいます。ヘロデに誰も言わないような批判をしたんです。ヘロデは道ならぬ結婚をしたと。バプテスマのヨハネはそれは神の前に正しくない、でそういうことを堂々と言いました。でこのことがヘロデの勘に触って彼は捕らえられた、まあ、結局回り回ってヨハネはヘロデに処刑されてしまう、でこういう道をたどります。そしてこの間祭司長をはじめとする指導者たちは沈黙を守る、イエスともノーとも言わなかった、だんまりを決め込んだわけです。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。しかし人からのものだといえば、彼らは群衆が怖かった、皆はヨハネが預言者であると信じていたからである。皆がヨハネは本当に預言者だと思っていたからである。で洗礼者ヨハネっていうのは神様から使わされた人物なんです。でけれども申し上げた通り、祭司長たちはこれを無視した。 で、なんで無視したのか。まず宗教的なグレードが違うんです。自分たちは正当な祭司族の家柄である。その中心を行くのが大祭司の家系です。で、片やヨハネっていうのは偏僻なところにいおりを結ぶ、そういった格下の宗教者に過ぎなかった。指導者である我々が関与するような、そんなものではない。捨ておけ、この視線です。そしてそういうヨハネは、指導者たちのそういうヨハネは民衆の支持を受けていた。指導者層が下手にヨハネに関わると面倒くさくなるんです。大衆運動に組みした、後々トラブルの種になります。そこで一切構わなかった。やがて廃れていくだろう。無視を決め込んだ。で、今回もそうなんです。イエスが、ヨハネは神から来たのか、それとも人から来たのか、神から使わされた本当の預言者だったのか、あるいは人間的な思いで自称預言者で好き勝手なことをやっていたに過ぎないのか、どっちだと思うんだ。ヨハネは神から使わされた預言者ですって言えば、じゃあなんで黙っていた、信じなかった、こうなります。いや、あれは人間のものだと、あの男が一人で勝手に好きなことをやっていたに過ぎない。そしたら民衆から大きな反感を食らう。この時もなしです。無視するんです。わからない。いや、私たちにはわからない、知らないんだ。これが彼らの答えでした。するとイエスは言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。祭司長たちにあるのは自己保身です。彼らは民衆を恐れた。自分たちの立場を支持し、あるいは支持しない、これ民衆です。庶民の一人を捉えれば大祭司など物の数に入らないです。大祭司目線で庶民一人を捉えれば、大祭司にとって物の数に入らない。口も聞きませんけれども、庶民が集まって民衆となったとき、大祭司は怖いんです。民衆が否という叫び声を上げる、自分たちを否定し始める。で、そしたら大騒ぎになります。これが怖かった。だから民衆の感情を逆なでしないように、しかりともいなとも言わなかった。いや、私たちはわからない、知らないんだ。これが彼らの答えです。そしてイエスはこういう彼らに自分もご自身も答えることがなかった。ここで考えたいんです。私たちはどうだろうか。祭司長のような、大祭司のような立場にいるわけではありません。ひたすら自己保身に明け暮れる、こういうことでもないと思います。けれども、大祭司が抱いている心、言ってること、やってること、私たちは全く関係ないです。とは言い切れないと思います。私たちにもやはり同じ心はあると思います。祭司長たちは民衆を恐れた。自分たちを支持し、あるいは不支持を与える者たちだから怖い。人間は誰しも強い立場の人、あるいは自分に評価を与える人、これを恐れます。怖くなるんです。 強い立場にいる人、自分に評価を与える立場の人、これを恐れるところがあります。教会という場を考えてみたいんです。教会です。カリスマ性を持っている牧師っていうのがたまにいます。宗教的な洞察力が鋭いんです。歯に衣着せぬ仕方で正確なことをズバリと言う。嫌なことでもはっきり言うんです。宗教者としての自信がある、強さがある、そういう牧師だと教会での立場っていうのは強くなります。でだんだんと牧師にノーが言えなくなってくるんです。で悪くすると普通の教会がカルト化してしまう。こんなことも起こります。であるいはこれとは反対のことも起こります。教会員の方が力が強い。で牧師はまるで雇い人のようになってしまう。牧師が教会員とか役員に過剰に気を使うんです。黙々として自己犠牲を払い続ける。やがて牧師はダウンします。でこんなことがまあまああります。行くべき道はどの道であろうか、これ一つです。シエスの前に平らになる、これしかないです。それぞれに立場があります。これを重んじることは重要です。でそして牧師も役員も教会員も一人のキリストの前に平らになるんです。自分の偉さを見るのではなくて他者を重んじてキリストを拝んでいく。教会あるいは礼拝の席では今日洗礼を受けた人も信仰生活50年です60年です、序列はないんです。序列を作りたがるのは人間です。しかしそれを作ってはいけない。牧師は牧師だし、役員は役員、教会員教会員、それぞれの働き立場の違い、これを重んじることは必要です。これがないと秩序は保てません。同時にそれは霊的な身分ではないんです。神様の前に偉いとか偉くないとか、重んじられているとか重んじられていないとか、そんなことでは全くありません。牧師であろうが、今日洗礼を受けた人であろうが、主の前に同じ高さになってキリストを拝むんです。これが教会の道です。一つの道です。これ以外にないんです。ここで誰々さんの信仰が深いとか浅いとかやってると、あるいはあの牧師が偉いとか格があるとかやってると、教会はごちゃごちゃしてきます。キリストを見失うからです。一人の主の前にありのままの私、ありのままというのは裸の私です。心を裸にして主の前に一人の方を拝むんです。それが教会だし礼拝の場です。これを失うと教会でも誰かが怖い、そんなことが起こります。もう一つ、世の中ではどうでしょう。世の中では共にっていう言葉が通用しません。共に主を拝みましょう、世の中でこの言葉は通用しません。 普通の人間関係を保っているんですが、その中で重要なのは、人を頼みとしないっていうことだと思います。人を頼みとしないっていうのは、人を信頼しない、信じないんだという意味ではありません。過剰な期待をかける。そういうことをしないってことです。どんな人であっても、同じ人として、互いの間に冷静を保っていく。このことが必要だと思います。どんな立場の人であっても、その人の間に冷静さを持っていく。冷静さを持って、その人と相対していく。これがないと、人に気に入られようと思ったり、あるいはその人の支配が怖くなったりします。一歩退いて、その人と私の関係の中で冷静さを保つ。このことが必要になると思います。冷静さを保つ。場合によっては冷たい響きです。冷静なんですから。冷たい響きがあります。重要なのは、キリストに自分の心を置くってことだと思います。キリストに自分の心を置くんです。キリストに自分の心を置くっていうと、非常に抽象的です。具体的に何どうすればいいんですかって話になります。キリストに心を置くっていうのは、福音の言葉を慕う。生産のパンが食べたくて仕方がない。キリストを拝まずにはいられない。この信仰の心です。この心がキリストに自分の心を置くっていうことです。言葉を変えれば、キリストにつながっていくってことです。ただ、心で信じますっていうと疲れるんです。そういうことではなくて、結ばれていく、つながっていくんです。いろんな事情で礼拝に来れない時があります。その時私たちはどんな心を抱くだろうか。おそらく、日曜の朝の10時半を迎えると、ああ、今頃教会では礼拝やってるな、っていうことになると思うんですね。教会に当たり前に行けるときは何とも思っていない。けれども、教会に行けない日、礼拝の席が慕わしい。それは喉が渇くように、礼拝の席が慕わしくなる。これがキリストとつながっているってことです。つながっているから、主イエスのところに近づけないと苦しくなるんです。このつながりを大事にするんです。このつながりの中で、キリストに手を合わせる、求めていく、答えていく。これがキリストに心を置くってことです。で、これができると、冷静さを持つっていうことができるようになります。私たちは人ですから、完全に冷静である。いつも正しい判断ができる。そんなことではありません。主に結ばれつつも、恐れたり迷ったりする私たちです。けれども、主に心を置くとき、キリストが私たちに伴うんです。この方が私たちを守ってくださるし、導いてくださる。そして、キリストの中に心を置くとき、力をいただくんです。キリストの温かさというのか、愛というのか、キリストのパワーが注がれていきます。そこで、難しい人間関係があっても、冷たくならない。そして、 大きな相手、難しい相手がいても過剰に恐れることはなくなります。登場した大祭司たち、祭司長たちは自分のことばっかし考えてるんです。自分の身の上が立つこと、傷つかないこと、こればっかし考えている。だから人が怖くなります。キリストは、この方は神様のことを考えてますから、誰も恐れていません。明らかにここで、大祭司とイエスの立場が、社会的な立場が逆転しています。なんで逆転しているのか。大祭司は自分のことを考えて人を恐れているから。シエスは神のことを考えて誰も恐れていないから。ここで強さの逆転が起こっています。今日のところは招きの言葉です。私たちいろんなところで恐れるんです。こだわるんです。そして恐れなくていいものを恐れてしまう。怖くない人を怖い人に変えてしまうことがまあまああります。一日が始まる、憂鬱になってしまうことがある。怖くて逃げ出したくなるときがある。シエスは恐れるな。大丈夫だ。あなたの心を私のところに持ってこい。って言うんです。あなたの心を私の中に置いてごらん。私があなたを守るし、あなたに力を与える。人を恐れなくていい。私の愛の中にとどまりなさい。そして、私が力を与えるから、そこから一週間の暮らしを始めればいい。シエスは今日私たちにこれを伝えているんです。お祈りしましょう。シエス・キリストの父なる神様、物事にこだわり、人を恐れます。恐れなくてよいものを恐れる私たちです。あなたに愛され、許されている私たちです。どうか主よ、なお豊かに、主キリストと結ばれたものとならせてください。聖霊の恵みのうちに、どうかキリストの招きを受け取り、シエスと心を通わせ、シエスと共に歩んでいくことができるように力を与えてください。シエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。